時刻は8時1分から8時2分に向かっています。コミテンスタジオから生放送でお送りしていますグッドモーニング天神。続いてはモーニングゲストのコーナーです。さまざまなビジネスマンをお呼びして、その活動、ビジネススキル、ビジネスポリシー、まあまあそんな固くなることはないんですけども、いろんなね、勇気の出る、やる気の湧く、そんな話をいろいろと伺っております。今日はですね、このモーニングの時間帯に非常にお強いのかな、活躍していらっしゃいます福岡朝食会という会を主催していらっしゃいますスワメン秀則さんにお越しいただいております。スワメンさん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、福岡朝食会という、要はですね、朝活の団体を主催してらっしゃるということなんですけれども、聞いてらっしゃる方でご存じない方もいらっしゃると思いますので、恐れ入ります。スワメンさん、朝食会の概要を教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、福岡朝食会はですね、毎週木曜日の朝7時から8時半までですね、展示の方で集まっていただいてですね、そちらの方で、多様な業種の方々に集まっていただいたり、あるいは学生さんも含めてですね、意欲のある方々が朝集まっていただいています。そういう会です。
ありがとうございます。おもむろにスタジオ内に移動してまいりました中島でございます。ちょっと戸惑いますよね、何やってんだということでですね、今集まって、さまざまな業種の方ということなんですけれども、
はい、
そこには一つルールがあるんですよね。
そうですね、基本的には一業種一人という形のルールを持ってやっていて、はい、限定的なメンバーの中でという形でやってもらっています。ただちょっと被るところもあったりするところは住み分けしてもらったり、はい、それから学生さんに関してはですね、これはもう特に競争もないので、よくある学生さんであれば参加いただいていると、そういう感じになってます。
例えばその一業種一人というようなルールというのは、これはどうして設けていらっしゃるんですか。
よく同じようなですね、仲間の集まりっていうのはあると思うんですけども、努力していろんな方々と会うということをするために、わざとそういうふうに業種を限定して、限って集まっていくってことにしていく方が、多様な人との交流が生まれるということに主眼を置いてですね、やってます。だからどこにでもある交流会とはちょっと違ったものを作りたいなと、普通の交流会だったらですね、どこにだって行ってもいいので、自分たちにしかないような特色を持てたらなということでやってます。
自分たちにしかない特色ということで、もう一業種一人を原則としていろんな方と知り合っていただくと。
はい、
これって何年前ぐらいからやってらっしゃる活動なんでしょうか。
2008年の夏からですね。だから6年。
6年間ずっと主催されて、ずっと立ち上げて、ずっと会の皆さんをコーディネートじゃないですけど、こう面倒を見られてきているということですよ。
そうですね、本当の最初は私じゃないんです。私はもともと参加者だったんですけども、はい、1年半経ってから私じゃない方が、もともとやってた方がちょっとできなくなって、都合が悪くなってですね、それで一旦辞めるってことになったので、それはもったいないなと思ったので、私が引き継いで、そこから2009年の秋ぐらいから私のでやってる形です。
そうなんですね。
はい、
ちなみに今メンバーというのは、大体何名ぐらいいらっしゃるんでしょうか、参加されてる方というのは。
ここ1年間の間、ここ最近春までの間、まるっと1年の間で1回でも参加した人が約200名ぐらい。
200名も、
はい、
すごい、ぐらいですね。名簿みたいなのがあって、そこにじゃあ200名ずらっと名前がある。
そうですね。はい、
連絡とか大変でしょ。
そうですね。
会はもう毎週木曜日でしたですね、
そうですね、
毎週木曜日で決まってるんでしょうけど、その毎週その木曜日、今週もありますよというのは送られるんですか。
そうですね、メーリングリストで。
メーリングリストで。うわー、大変だ。200業種さすがにね、被らないことはないと思うんですけども、はい、ちなみに今スワメンさんが分かる範囲でどういった業種の方がいらっしゃる、いや逆にこの業種ないとかいうのがあったりするんですか。
なんでしょうね、こんな業種もあるんだと思うことはやっぱりいろいろありますけど、ただよく一般にいわゆる私業と言われる方々は全ていらっしゃいますし、
はい、
あと自分たちでですね、会社やられてるような方々もいらっしゃいますから、そうですね。ただ一番最初の頃って、 まあ、誰でも思いつくような業種の方に来てもらうっていうのはすごく簡単だったんですよね、
はい、
やっぱりそこからとの伸びっていうか、
はい、
人がどういう人がいるんだろうってみんな考えたときやっぱり思考が止まるんですよね、
はいはいはい、
でも今やってみるとほぼ毎週毎週新しい人が来るので、
毎週新しい人が
ほぼそうですね、
すごい、
だから月に4人以上の形で人は来るので、
はい、
そう考えると週に1人以上は来てるからですね、そう考えるとまあいろんな業種ってやっぱあるんだよなと。
あ、その新しい方というのは紹介が多いんですか、それともなんかこう聞きつけてという方が多いんですか。
基本紹介ですね、クローズしてるので特に別にホームページがあるとかでもないので、それが一番確実かなと思ってですね、
はい、でも要肝心なのはそんだけこう魅力がある200名もの方が登録されてて、しかも違う業種で、そして、毎週のように新しい方が入られる、その、まあ、魅力といいますか、まあ、会では一体それどういうふうなことをされてるんですか、朝食会は。
基本的にあのビジネスマッチングをやるっていうことがもともとの主眼なんですよね、
は
い、なので、まあ、来た方々が求めてるものをいる人間がまあ何かしら提供してあげる、それが別に、ビジネスの部分での、まあ、売り上げにとかつながるところだけでなくてですね、例えばアライアンス先であったりとか、まあ、困ってるからこういった情報が欲しいといえばそういった情報の提供とか、
うん、
まあ、来ているメンバーそれぞれに対して何かしらみんなで手助けしていこうとしていってる会なんですよね。
ということはこう集まってきました、まあ、朝食会ですからこうご飯が準備されるんですか、それとも自分たちで持ってくるんですか。
昔はホテルでやってたので、
はい、
朝食会場ホテルのでやってたんですけど、
ね、
ちょっとニーズが多くなったので今はビジネススクールの学校を提供してもらってるんですよ、
はい、
でそこでやってるので、そこはもう自分たちで手も自分たちでまあ持ち寄って自分のご飯は自分で準備する、だからまあみんなパンだったりとかおにぎりだったりとかっていうのを持ってくるっていうような感じですね、
は
いはい、まあ、月末だけホテルでやってるんですけど。
ああそうなんですね、
はい、
で集まってみんなこうワイワイとこうご飯を食べながらこう いきなりビジネスマッチングするわけじゃないんですよね、なんかこう流れがあるんですか。
あそうですね、まあ、じゃあいきなりはできないので、
はい、
どういう人かっていうのをお互い知っていきましょうということで、
うん、
自分の目の前に座っている人と、まあ、30分とかぐらい、うん、対面にいる人と交流を深めていってもらうと、だからその方がどんな仕事をしてるのかとか、仕事の中身だったりどんな仕事をしてるのか、すみません、仕事の中身であったりとか、
うん、
どういう人間なのかとか、
うん、
あるいはどういうことで困ってるのかとか、
うん、
そういうことをまあずっと聞いていくと2人の間で、だからまあ15分ぐらいそういう話をしてもらうんですよね、
うん、
まあ、そこでちょっと深めてもらうという形をやってもらってます、
うん、
基本的には対面のいる人とそういう会話をすると。
なるほど、横じゃないんですね。
はい、もう対面ですね。
対面なんです、まあ、そこも一つルールとして。
そうですね、まあ、よく夜とかで交流会あるじゃないですか、
はいはい、
まあ、そういう場で飲みとか なってすると、まあ、多様な方々がいろんな形で喋るので、
ええ、
まあ、あらぬ方向性に行って必ずしもこうきちっとした話できないじゃないですか、それは朝はそういう飲みとかもないんですから、きちっとした形でその時間を過ごしてもらって有意義な形でしてもらうっていうのが、まあ、その2008年頃にはなかったので、まあ、喜んでもらえたってところがあると思うんですけど、
うん、なるほどですね。その、ま、並びですね、その誰の、向かい合わせになる、誰と向かい合わせになるかというのは会の方でコーディネートするんですか、それともランダムなんですか。
あ、少なからずは僕の方でコーディネートしてます。やっぱり新旧で、
新旧ってそうですね、同じ人と2週連続とかだったらあまり意味がなかったりとかいう感じなんですかね。
そうですね、まあ、ないことはないと思うんですけど、ただ例えば今毎週30名以上来てますから、
うん、
じゃあ初めて来た人がその方々と喋ると思ったら30週ぐらいかかるんで、
うん、
あ、ほぼ1年以上かかる、あ、1年近くはかかってくるんですよね。それの間に新しい人も入ってきますから、うん、
はい、
そうなってくると、まあ、基本的には誰かと喋っていけますけど、それはうまくこう新しい人古い人っていう組み合わせができるような形で、
うん、
まあ、僕の方で。ある程度はしますね、コントロールは。
そこでやっぱりこうビジネスマッチングが生まれて、なんか新たな事業が起こったりしてるんですか。
そういうのはあってますね。
そうですか。
協力し合ったりして、
そういったなんかこう報告じゃないですけど、この前朝食会で出会ったそのパートナーとこういったビジネスが展開できましたみたいな報告とかもあったりするんですか。
はい、それは毎週。
あ、毎週
受けてますね、全員にそういう発表してもらうっていう。
なるほど、
はい、
あ、ただマッチングだけじゃなくてそこからどう展開したのかっていうのもちゃんとみんなで共有して、
ね、はい、 まあ、だから言うことは簡単なんですけど、うん、まあ、それをちゃんとやってるんだってことを示していくことはものすごく大事なんで、まあ、これ見えるかだと思うんですけど、
はい、
会のしてのその方向みたいななんか示してても、
はい、
実際それ行われてるどうかって新しく来た人ってやっぱ分かんないじゃないですか、
うん、
新しく来た人にもあそういうことをあの活発にやってる会なんだなって分かってもらうためにはやはり報告ってことが大事なので、その日1週間あ、まあ、前回の参加から今回までの間にこういったことがありました、こういったことしてもらいました、うん、自分がしたことしてもらったことを発表したり、
うん、
もちろん自分の PR ももちろんいいんですけど、
うん、
まあ、そういうことも含めて1分間で話してもらうってことをやってもらってますね。
1分間で、
はい、
はこれいわゆる1分間ピッチっていうんですね、はい、
そんな感じでやってます。
あ、なるほどなるほど。今日実はですね、あのこのコーナーの後半に1分間ピッチがありますのでもうこの朝食会を主催するスワーメンさんのもう怒涛の1分間ピッチがもうちょっと楽しみで仕方がないんですけれどもですね、
すみません、プレッシャーです
実は実はですね、私もこの1分間ピッチという言葉を知ったのも実はスワーメンさんきっかけなんですよ。まあ、番組今日ね、聞いて、いらっしゃる方で、まあ、最初から聞いてる方ばかりじゃないと思うんですけど、スワーメンさんと私このグッドモーニング天神はもう結構番組当初からのお付き合いというかでをさせていただいてましてですね、でもその時にそういうふうなこう朝活動してらっしゃって、もう長年それきっちりとルールとですね規律を持って、しかもそれが人気の会ということで非常にあの注目もしていたんですけれども、そこでさまざまなですねお助けもですね私いただいておりまして、もうスワメさんのその活発な朝食会を通してやってらっしゃることがですね素晴らしいんだと思います。もう今日今ですね朝食会の主催ということでご紹介してるんですけれども、はい、もちろんそれがあのお仕事ではないんですよね。
そうですね、ボランティアでやってますね。
そうなんですよ皆さん、これボランティアらしいんですよ。これあのギャラ発生してないんですかこんだけすればまあ多少その会の運営費とかでまあちょっと活動費じゃないですけど、それをまあ主催のサーメンさんちょっともらってもいいんじゃないのみたいな話とか出たりしないんですか。
いや、もうそれは最初から やらないって形でやってますんで、はい、
それはもう最初からやらない、もうボランティアでやるんだっていう、ところでたまにこう忙しすぎてちょっと折れることとかなかったんですか、この8年間あ6年間。
あ、そうですね、ここ最近ですね。
え、なんですか、折れそうなんですか
本当に
忙しすぎて
忙しすぎて本当に忙しすぎてこの4月後半から5月今に至ってちょっともう忙しすぎて、
そうなんですね、
はい、最近めげそうですね。
そうですか、めげないでくださいめげないでください。もうみんなそのやっぱりそのスワメンさんのそのボランティアでされてて、で、どうしてですねそういったことが続けられるんだろうというところが、やっぱりその忙しい中にも楽しみがもちろんあるのかなと思うんですが、なんかこのどうなんでしょうか、まず楽しみってどういうところか聞かせてもらっていいですか。
そうですね、まあ、自分にとって何がこんなにできるのかって言われた時に、私は鹿児島の人間なんですよね、
はい、
で、まあ、幼い頃ちょっと福岡にいたんですけど、うん、でも大学まで鹿児島にいて、そこからポンと福岡に来た時に、うん、やっぱ知人も何もないってところがやっぱ自分の中にあって、うん、
はい、
で、まあ、縁があって私も朝食会に参加して、
はい、
そこからいろんな人脈ができたんですよね、
うんうん、
でいろんな人と知り合えて、
うん、
今まで自分にない世界を見ることができて、
うん、
でその会を引き継いだので、まあ、じゃあ同じような境遇の人っていっぱいいると思うんですよね、福岡に出てきた時に、
うんうんうん、
じゃあ自分と同じ境遇の人がいるわけなので、自分もこんなにいろんな人と知り合えて楽しい思いができて、
うん、
新しい人と出会い、そして新しい可能性とも出会えたので、
うん、
あ、こんなとこがあり続けられたらいいなというやっぱり自分の初心っていうか、そういうとこの場所でもあるんですよね、だからまあ続けられるっていうか、
うん、すごいそのお話を聞くとものすごくピュアだなと純粋だなという気がしてしまいますが、でももうだんだん人間こう慣れてくるじゃないですか、
はい、
で慣れてきたら、いや確かに僕もね鹿児島から出てきた時はそうだった、でも、まあ、僕のねボランティア精神でこんだけやってるんだぞみたいな気持ちとかでふってこう浮かんだりしないもんなんですか。
まあ、ないことはないでしょうね、それは全然ゼロではないとは言えませんけど、まあ、もうルーティンワークとして毎週やるってのはやっぱりミソなんだと思うんですよね。
ほうほうほう、
これが月1とか夜にやってるとかだと多分できないこともいっぱいあると思うんですよ、
うんうんうん、
でも毎週朝必ずやってるっていうところが、
うん、
まあ、やっぱもう絶対やらなきゃいけないんで、
うん、
一つの体に染み込むっていうか、もうルーティンワークとして成り立ってるので、
う
うん、もういやでもやらなきゃいけないっていうところが まずはあるっていうか、
うん、
それになんかみんなも乗せられて、いやでも参加しなきゃいけないとかそういう中でなんかでも和気あいあいとしてて学校みたい なんかそういうのもあノリもあると、だからなんか厳しい朝っていうこうね、皆さんやっぱり飲んで騒いだ、次の日来たくないなってやっぱ思うと思うんですよ、初期の頃ってやっぱそういうものだったんですけど、今じゃ、はい、まあ、すいません私厳しく言ってるんで、
はい、
朝早く来いって言ってるから、はい、みんなあの必死こいて走ってくるんですよ
走ってくる、
走ってきますよ、
ギリギリ、
ギリギリ、やべえごめんなさいみたいな大の大人が、
は
あ、なんでやっぱりなんかそういうのがあるんじゃないですか、ね、だから楽しさもあり厳しさもあるってところに、でもってまあなんか楽しくビジネスができたり、
は
あ、その普段いるところと違う仲間ができるところの、まあ、楽しさがあるんじゃないですかね。
すごいな、なかなか大人になってですね、うん、そうやってこう所属団体でもないところに対して
そう強制力ないですからね、
ないところに対してそうやって、ね、飲んだ次の日2時3時まで飲んだ次の日でも朝会あるけんいかな怒られるけんつってから走ってくるとかってなかなか見られない光景だと思うんですよね。
見られない光景ですよね。でも本当にそんな感じですよ。
それを作ってるの多分スワメンさんだと思うんですよ。すごいなと思うんですよね。純粋にその引っ張る力もそうだし、なんて言うんだろう、スワメンさんに例えばこうものすごい知識があったりカリスマ性があったりとか、なんかその、まあ、スティーブ・ジョブズじゃないですけどなんかアイデアとか事業がでかいとか、なんかそういうのがドーンってある人が主催してるというよりは、スワメンさんは申し訳ないですが一回のサラリーマンでいらっしゃるわけじゃないですか。で、まあ、経営者でもないその方がですね、そんだけ多くのどちらかというと経営者の方も多いって先ほどお話もあったので、はい、そういった方がこうここに参加しようと思えるっていうのはやっぱもうこれはもうスワメンさんの人柄なのか何なのか、ちょっとその辺ってどうご自身でどう思われます、みんながどうしてこう、まあ、会にというか、まあ、スワメンさんについて言ってるような僕イメージがあるんですけど、
いや僕にということはないと思います。まあまあ、ただ厳しさと楽しさをこう分けてるんじゃないかと思います。役割として僕はもう厳しいことを言うとか規律を守るってとこでやって、まあ、あと楽しいこと楽しいことをやる人がいてっていう、まあ、その中の会のバランスが出来上がったのが一番大きいんじゃないかと。まあ、あとまあそういうふうにさっき言ったように、まあ、基本ボランティアでこっちはですねさせていただいてるってとこもありますけど、
はい、
まあ、だからこそ参加してる方々に、まあ、ちゃんとした形で参加してねっていうのは言えますよね、立場として。
なるほど。
まあ、だから それだからこそ今の会っていうものが存在して、例えばビジネスが生まれたりとか楽しい仲間ができたりっていうする場所ですから、新しく参加する人たちもそういう場所だって分かってもらって参加してもらわないと維持できないんで、まあ逆に言うと、うん、そこがある人には出て行ってもらっても構わないので別にですね、だから出て行ってもらったりもするんで、だからそこら辺はきちっとしてるんですよね。だから楽しさの中にもちゃんと厳しさもあるっていうところを分かってもらってきちっと参加してもらうと。
なるほど。
あのお金もらってるとか何ていうんですかですね、なんかその年会費もらってるとか寄付金もらってるとかだったら、うん、まあ、言えないことっていっぱいあるかもしれないですけど、
はい、
特に何もないので、
ええ、
だからきちっと言えるっていうお互い、
うん、
だからまあもう私に対してもいっぱい不満はあると思うので、
ええ、
基本的には何かあったら言ってねとは言ってるんですけど、はい、まあ、なかなか言いにくいかもしれないですけど
こんだけね忙しくみんなをまとめてやってるスワメンさんに文句なんてみたいな、
いやそれはないですけどでもまあ言ってくださいって言ってるんで、ええ、まあそれをいろんな方々を通じて、まあ、入ってくるところではなるべく、うん、少しでも改善できたらなと思ってるんですけど、まあ、力足りないとかいっぱいあると思います。
なるほどですね。今あったその厳しさと楽しさという話があったんですが、まあ、厳しさの部分はそういうふうにですね規律を守るとかルールを設けてとあるんですけど、楽しさの部分というのはビジネスマッチングが成り立つ楽しさ以外になんかこうそういう催しがあったりとか、 なんかムードメーカーの方がいたりとか、楽しさってどういうところで皆さん感じてるんでしょうか。
そうですね、まあ、もちろんムードメーカーの人がいたりします、ええ、あこんな風にこうなんていうんですか砕けていいのかなっていうような楽しさを提供してくれる人がいるんですよね。でもそれは、まあ、その人の一面性であって、ええ、裏裏でちゃんとあるんですよね。
裏
裏っていうのは悪い意味の裏じゃなくて、
じゃなくてですね、もう
ちゃんとやってる
っていう、ちゃんとした真面目な意味ですね。
そうですね。でもそういうところが会の中にもあるんで、
うん、
あの会の中では笑いとか楽しさとかっていうのもあるんですよ。さっき言ったところでいくとすごくカチカチやられてるんで、みんななんかこう真剣でシーンとしてるような感じがあると思うじゃないですか、ええ、でも本当に笑いが生まれたりとかですね、そういう場面もあって、だから本当に楽しさもあるで有益な仕事にもなる、
うん、
それだけじゃなくて会としてはその、まあまあ、4ヶ月に1回ぐらいの割合で夜の交流も持たせるで会 だけに限らずその他諸々のところとですね、交流してもらうってこともやってもらったりとかするような夜会っていうのもやったりするんですよね、
はい、
それ以外にあとバーベキュー、うん、夏にはバーベキューやったりとか、だからその時には家族とか、うん、まあ、彼女とか彼氏とか含めていろんな人と、だから前例えばお父さんが毎朝いないわけじゃないですか、
はい、
だからお父さんがこんな人たちと交流してるんだよとか、お母さんこういう人と交流してるんだよとかとこをちょっとバーベキューの時にはまあ知ってもらえたらなと思ってはやってるんですよね。
うわ、そんなイベントもあるんですね、はい、素晴らしいな。もうなんかバランスがすごく取れてていいなと思うんですけども、そんなそのスアメンさんがこの会に、を主催し始めて、自分の中でこういうことを得られたとか、こういうことが気づけたとか、こういうスキルが上がったなとか、なんかそういう、まあ、6年間の中でこう培ったもので、もしこれをしてなかったらこれなかっただな、こういう技術なかったな、こういう知識なかったなとかいうことってなんかあったりしますか？
まあ、やっぱりいろんな人を見ることができたりとか、うん、まあ、いろんな業種に出会うことをすることによって、まあ、いろいろ気づけることもありますし、
うん、
で彼の中で僕大事だなと思ってるのは、
はい、
どんな方にも何かしらあるものがあると思うんですよね、
うんうん、
例えばその方が生きてきた歴史も、例えば20年であっても30年であっても自分が経験してないものがあるわけなので、
はい、
どんな方にも何かしらのものがあると、
うんうん、
それを自分と目の前に向かった人と話すことによって気づくこと、うん、あるいはそれを気づくように自分で努力することっていうのもすごく大事なんじゃないかなと、
うんうん、
例えば人って肩書きだったりとか、まあ、例えば業種とかでまあ物事は判断してそこにだけこう食いついて見るところがあるんですけど、まあ、片やそれをなくしていって人としてどう見ていくかっていうのもすごく大事だから、例えば大学生と出会った時にじゃあどんな話をするかって、実は逆に大学生から自分見られたりもすると思うんですよね、
は
あ、だってその方にとってどういう価値のある人間なのかってことのがすごくやっぱり大学生にとって大事だったりもするから、あるいは大学生に対して自分はどういうことを提供してあげられるかっていうのも実は問われてることだと思うんですよね、まあ、みんなはそう思ってるかどうかちょっと別として、でもそういうこと大事で、だからまあどんな方にもすごく何かしらのものあるはずなので、そういった場面できちっとそういうことができるかどうか、それをどのように過ごすかで実はそのまあ1時間半やってますけど、それが価値あるものかないものかっていうのは決まってくるんじゃないかなとは思いますね。まあ、そういうことであったりとか、あるいはですね、多様な人たちの集まりなので、
はい、
スケジュールってもう本当に何ヶ月も前から決めるんですよね、
はい、
例えばさっき言った夜の集まりだったりバーベキューだったりっていうのは、うん、もう、そうですね、もう春の前ぐらいからバーベキューとかだったらもうすでにもう告知してますし、日付っていうのは、夜の集まりも3ヶ月4ヶ月前ぐらいからだいたい日取りは決めて告知するんですよ。
ほう、
なぜかというと福岡にいるとは限らない方々もいっぱいいて、
ええ、
やっぱり出張されたりとかいろいろされてるんですよね、まあ、でも、うん、それでも月に1回でも、あるいは福岡にいるときにでも参加したいって言っていただける方もいらっしゃるので、
うん、
そういう方々にも参加してもらってますし、
うん、
それだけじゃなくてそういう方々がそういう日は夜の集まりがあるからスケジュール調整で聞く場合もありますよね、
うん、
そしたら多くの方々にいろんな方々と交流してもらうチャンスを得るためにはその全体を見るっていうのが大事だから、自分の世界の中での日取りとかルールだけでやってしまうと、
うん、
そういう集まりってできないんですけど、
うん、
多様な方々が集まってるってことを考慮にした上で物事を考えなきゃいけないっていうのは会やっていく上でだんだんだんだん学んできましたね。
すごい、全体を見る力、
そうですね、
俯瞰するというような、
はい、そうですね、そうしないと人を集められないと、集めた時やっぱ80名近く集めたりもしたので、
うん、
まあ、そうなってくると、うん、やっぱりいろんな人たちの都合っていうのが存在するからですね、
うん、まあ、素晴らしいな。もうそれって思いやりですよね、要は。
いやいや、まあ、自分が運営するためにそうしなきゃできなかったっていうところがあるので、やっぱりさっき言ったようにこうやってる間にやっぱりいろんな失敗はあるので、うまくいかなかったなっていうのがですね。